強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の金成裕子先生にお越しいただいております。金成先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。今回はですね、前回お話しいただいた経営理念についてどうやって浸透させていったらいいかということについてお伺いしたいと思います。
私の経験上ですね、経営理念を組織に浸透させるための方法は唯一だと思っていてですね、
はい、
どんな方法かというと、経営理念に書いてあることと経営者の原稿を一致させることですよね。書いてあることをそのまま経営者が体現すること、まあ、言葉も行動もその経営理念と一致したことをすること、これがやっぱり重要で、これをやることによってどんどんどんどん経営理念というのは浸透していくと思ってます。よくクレドを作ってね、クレドを昭和するとか覚えちゃったとか、昭和しててあると思うんですけど、私もやりました、昔。一切経営理念は浸透しないんだそれじゃしなかったです。覚えるんだけど、だからすごく簡単だけど難しいことですよね。
確かに暗唱したからといって行動につながるとは限らないのでそれを経営者の方が率先垂範しないといけないっていうことです、
ね、そうですよね、はい、経営者の行動が一致してないと何が起きるかというと、組織の中に疑似理念というものが生まれるんですよ。疑似理念、経理念は書いてあるんですよ。ここに社会貢献を善にするとかって書いてあるんだけど、結局社員さんが見てるのは社長なんですよ。社長の原稿を見て自分の行動を作っていってますので、だ社長が社会貢献を善にするというふうに書いてある経理の中で、うちの会社だけは儲かればいいんだと、社会なんかどうなってもいいんだっていう行動をしてたら、社長を見ながら行動するんで、その疑似理念というものが発生して、それに対して行動するという、そういった現象が現れます。だ大変なことになっちゃって、
はい、これはね、だからクレドを作ったら、社長がまずクレドに従って行動して、
そうです、
ね、で社長が行動した通りに部下の方たちも行動するということですよね。
だ生半可な気持ちでクレド作っちゃダメなんですよね。本当社長がもう全部自分の行動はこれだというふうに覚悟しないと、クレド経営は絶対動きがないんですよね、
はい、クレドって結構作ると楽しいんですけど、これ自分がやるんだと思うとあんまりあれですよね、理想の高いものは作れないですよね
そうですね。
これ高野昇さんっていうリッツカールトンの元日本支社長が言ってたんですけど、うんうんうん、あの会社って従業員さんの方に2000ドルまでの決済権限って与えてますよね、
うんうん、
であれをやっぱりお話ししてたんですけど、権限を与えれば顧客満足度が上がるって思っちゃう人がいるんですけど、権限を与えたから顧客満足度が上がったんではなくて、2000ドルを使っていいんだよってずっと言い続けたっていうことなんですね、うん、だから結局今金井先生が疑似理念とおっしゃってましたけど、制度を作ったって使う機会とか使う方法とか分からなければ使えないんですよね。
そうですね。
だから使っていいんだよ、あなたたちを私たちは信用してるんだよと、うん、どんどん2000ドル使いなさいっていうふうに言ったから、うん、いろんな例えば大阪から東京まで新幹線で、うん、忘れ物届けたとかっていうことができるようになったんで、うん、
まあ、選択の自由ですよ ね、
そうですね。
この業務における選択の自由を2000ドルまで保証するっていうところで、おそらく従業員満足につながって顧客満足につながるっていう、そういったロジックだと思うんですけどね。
金井先生はその人材育成についてかなり固い信念があるっていう感じてるんですけど、
は
い、
そうですね、はい、相当人材に関してはいろんな経験、苦労って言ったら自分で言うのも変だけども、経験をしてますし、まあ、今でもなかなかうまくいってないなと思う中で、私が掴んだですねコツが3つあるんですよ。自律的な人材ですよね、育つ場を作るコツですよね。この3つご紹介させていただいてよろしいでしょうか、
はい、
1つ目は何を置いても定着を優先するということね。3つ説明しちゃうと、何を置いても定着を優先するというのが1つ目、2つ目が10個指摘したい項目があれば厳選した1個が2個にする、あとはひたすら我慢するが2番目で、3番目が減点主義から加点主義へっていう考え方 の転換ですよね。この3つのコツをお話をしたいと思います。まずは何においても定着を優先するというのはですね、これは皆さん考えてほしいのはですね、人がきちんと育つためにはですね、時間が必要だっていうことなんですよね。うちの事務所でですね、ほぼ一般的な会計事務所職員になるための期間をですね、計算したところ、うちの事務所のね、評価の仕組みにおいて計算したところ、2.83 年かかってます。私が何も言わなくても、自分で勝手に動く自律的な人材となるための期間は、平均すると 7.9 年ですね。まあ、約8年かかってます。ということは、一般的な会計事務所職員になるまでも、まあ、少なくとも3年はかかると。いうことなので、半年やそこらでですね、この人材は使えないだからクビにするとかね、あとは使えないんでガンガンこの叱る怒る、まあ、そういったものは厳禁だなというふうに思います。私の好きな言葉にですね、時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならないという松本零士先生の言葉があるんですけども、これは時間は我々の夢を裏切らないですよと、時間があれば何でもできますよと、事業系を10倍にすることもできる、あと人材を優秀な人材することもできる。ただ時間というのは我々を裏切らないんだと。夢も時間を裏切ってはならないというのはですね、我々もその時間の持つ可能性を裏切っちゃいけないということなんですよね。私の言いたいのは、その人材の持つ、そもそも持つ成長する力と時間、この可能性を信じなきゃいけない、裏切っちゃいけないということはやっぱり言えるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。一番目についてどう思います？
はい、即戦力っていう言葉がすごく最近耳するんですけど、私裏を返すと、即戦力を求める人って自分で人材育成できないって言ってるようなもんだと思うんですよね。もう一つおかしいと思うのは、即戦力が欲しいって言っちゃったら他の会社手放さないんですよね。
そうですよね。
どうしてそんなこと言うんだろうって思う。
だから一つやっぱり皆さんに分かっていてほしいし、私も自分に対する戒めとして言いたいのは、我々経営者って我々のところの社員でなくてもありとあらゆる人材をですね、育てる義務があると思ってるんですよ。つまり我々のところに来るコピーのセールスの営業マンであるとか、あとは自動販売機の缶をこの入れ替えに来る人であるとか、そういった他のこの会社の営業マンであっても我々は育てる義務があるというふうに思っているんですよね。だから彼らに対してもちゃんと人材という側面で見て、彼らが優秀な人材になるようにという行動パターン、行動をしてもらいたいなというふうに思ってます。
そうです、
ね、はい、はい、2つ目ですか、はい、10個指摘したい項目があれば厳選した1個か2個にする、あとはひたすら我慢っていうところなんですけども、これはですね 0.1% のできるっていうところに焦点を当ててほしいなというふうに思うんですよね。これね、で10個指摘したい項目があって、あった場合10個言っちゃうんですよ、社長さんっていうのは。そうすると何が起きるかというと、萎縮っていう現象が発生します。萎縮というのは、もう自分はダメなんだと、もう何やってもダメなんだっていうふうに、もう何か動けば社長にこの叱責されるので、動けなくなっちゃうんですよね。もう固まっちゃう。そうすると何が起きるかというと、もう同じ間違いを何回も繰り返す、でもう一回言ってもまた繰り返すという現象が発生します。で、私がやってほしいのは、10個注意したり指摘したり、そういった項目があったとしたら、1個か2個選んで、で選ぶ基準はですね、この子がちゃんとした人材に育つように、ねじ曲がった木にならないように、ねじ曲がった方向に来るなと思ったら、いや違う、そこは違う、君にとってこっちが大事なんだからっていうふうに伝えてあげるところに厳選して言ってほしいなというもんですよね。私はですね、この叱る能力のない社長さんが従業員を叱り飛ばすっていうのは犯罪に近い行為だというふうに私は思ってて、だって社会のこの共通資源ですからね、人材は、ね、どう思いますか？
私はそれは前から感じてて、立場違うんですけど、コンサルタントって顧問先のあらをいっぱい指摘したがる。だけど指摘しちゃうと感情的に良くないんですけど、コンサルタント側は指摘することが多いほどその会社に貢献してると思っちゃうんですけど、やれること以外指摘したって意味ないんですよね。だからコンサルタントって自分がたくさん仕事してると思われたいから、いろんなあらを指摘しちゃうけど、やっぱりやれるものだけを指摘してあげないと、指摘された方だと困っちゃいますよね。
0.1% のできるに焦点を当てるっていうところなんですよね。私の特別支援学校の PTLM 会の会長をしている時にお世話になった先生が言ってたんだけど、今の先生はできないところに焦点を当てすぎると、5つぐらいできるところを見つけてから1個課題を与える、これが教育だよ君っていうふうに レジェンド先生がおっしゃってましたけど、その通りだよな
そうです、ね、
と思いますよね、うん、で3番目ですけど、はい、関連してなんですけど、減点主義から加点主義へということで 0.1% のできるということに焦点を当ててあげるという考え方なんですよね。我々やっぱ学校教育に毒されてるので、どうしても自然に減点主義になってるんですよ。あの税理士はこのぐらいできるのが100点満点だけど、ここができない、あそこができない、ここがダメ、だからお前は80点、あの税理士は60点って見る、そういった減点主義です、まあ、税理士で見るのと従業員さんで見れば同じですよね。従業員さんで見ても、俺の基準からするとできる順位はこのレベルだけど、お前は50点、お前40点って見る、そういった考え方ですよね。加点主義というのは、例えばですね、朝全く他人の会社にですね就職をして、まあ、一般の社員さんですけども、就職をして朝出てくるじゃないですか。通勤電車に揺られて定時に出てくる、遅刻もせずに、それだけですごいと思いません？
そうですよね、
まあ、すごいことだと思うんですよ、うん、それだけで、あ、すっごいなっていうふうに思ってあげる。それで1点。で、指示したことを3つ指示したら、1個忘れて、2つだけしかやってこなかった。あ、でも2つやってきたじゃん。っていうふうに思うのが加点主義ですよね。私なんでそんなふうになっちゃったかというと、スーパー加点主義なんですよ。私。自分で言うのもなんだけど。やはり知的障害を持つ長男の影響が大きくて、全知 P 連って言って、全国の知的障害の保護会を学校の PT 連合会の会長をやってた経験があって、やっぱりあの子たちにとって一人で通勤するってものすごいことなんですよ。それやっただけで、うわーって言って大拍手もんだんですよね。それってやっぱ我々も同じじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。彼ら見てると、どんどん加点主義になっていくんですよ。自分でお昼ご飯食べれたらすっごいな、自分で片付けできたらすごいなって、それをやることによって彼らってすくすくすくすく成長していくんですけども、これって一般の健常の我々にとっても同じことじゃないのかなと思うんですね。私の経験上ですね、今のうちの事務所のスタッフ何人もいますけども、この子このぐらいが100点満点かなと思っていたら、私のこの基準なんてはるかに超えて、お前そこまで優秀になるかっていうふうに優秀になった子が何人もいます。100点だと思ってたら250点300点ぐらいになっちゃって、ひょっとしたら俺この事務所追われるんじゃないのかなっていうぐらいですね優秀になっちゃってる人がやっぱりいるんですよね。だからこの1番目の定着、2番目のこの厳選した1個か2個に指摘したい項目を絞るというところ、あと加点主義ということをやっぱり重視してもらうと、自立した人材がどんどん育っていくんじゃないのかなというのが私の答え
ですね。そうですね。金井先生は事務所経営とこの先へのご指導が一致してるってのはいいですね。なんか私みたいな専門家ってこの先に言ってることと自分でやってることが食い違った
でも勝負なんですよ。私こう言ってるじゃないですか。言ってるけど言いたくなっちゃうんで、人間だからだ、その時にうっと自分で我慢するのが、これやっぱり原稿を一致させないと経営理念って浸透しないんで、
わかりました、
勝負です、毎日毎日。
わかりました。ということで、今週まで6回にわたり金井先生にいろいろノウハウをいただいたんですけれども、金井先生にご相談をしたいとか、ご質問したいとか、お仕事依頼したいっていう場合はどうしたらよろしいんでしょうか？
そうですね、まずはうちの秘書さんにですね、連絡をいただければ。
わかりました。
電話をかけて、
はい、じゃあ金井先生のカナリアンドパートナーズ、税理士法人カナリアンドパートナーズ、東京都府中市
です、ね、
はい、にホームページですぐ見つかると思いますので、そちらに電話していただいて、金井先生にポッドキャストを聞きましたということでコンタクトをしていただければと思います、はい、ということで今回まで6回にわたりいろいろノウハウをお教えいただきましてありがとうございました。また機会がありましたらご出演いただきたいと思います、
はい、
ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか？この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。